こんばんは。今月のロゴスプレゼンツキャンプラジオ、パーソナリティはお笑いコンビ中堅率八高です。
ロゴスプレゼンツキャンプラジオは2025年4月からパーソナリティをさまざまなジャンルの方が月替わりで担当するという新しいスタイルになりました。5月を担当しますお笑いコンビ中堅率八高の野村フッソと
大阪です。
お願いします。お願いします。後編ということですが、
はい、
やっぱね、意外と、アウトドアしてるってことが分かりましたので、
そう
今週も楽しくお話ししていければなと思います。
はい、
改めて自己紹介します。今喋ってるやや声が低い方が野村フッソと申します。
はい、私、ちょっと元気のある方が大阪と申します。
私も元気ですよ。
言い方が難しいです。
明るめの方が大阪となっております。
はい、
まあそうですね、それぞれのキャラクターとしてはなんか私たちその、お笑い芸人には珍しくそのボケツッコミがあんまり決まってないというか。
そうだね。
そうですね、まあ一応なんか私がツッコミしてたんですけど、最初の方なんだろうね、
まあネタによっては私がツッコむ場合もあるし、結構フリートークだと逆転する、その私がツッコんで、野村がボケるみたいなのがありますね。
で漫才もコントもやるんで結構もうごちゃごちゃになってて、
そう
非常にそのつかみにくいキャラとなっております。
そう珍しいタイプかな、かもしれない。
そうですね、目指してる先輩お笑いコンビとかいるんですか？
そうですね、私たちその高校生の時に出会って2人ともまあお笑い好きってことで仲良くなったんですけど、その時ブレイクされてたのが日本エレキテル連合さん、ダメよダメダメの、を見て、その女性コンビであんなにその、バーンって売れた人、なんか初めてじゃないけど結構私たちからしたら衝撃的な存在だったん で、ネタを結構わーってやってるっていう、
そう
なんでそのお二人に憧れてなりましたね。
やっぱり女性芸人さんってこう優しい方がすごい多くて、なんか腰が低いだよね。
そうですね、結構もうネタはもううわーって感じなんですけど、もうひとたびもう裏戻るともうおはようございますって、
すごいなって思います。
好きだなって思いました、本当に。なんかこの人たちがってこのおしとやかな女性があれをやってたのってもう結構パニックというか、
そうやっぱそういうところもかっこいいよね、なんかね、舞台上で輝くみたいなのが。
そう、今もねネタを作り続けてますから、めちゃくちゃすごいなと思ってますけれども。
そう、
はい、
穏やかな人が多いですよね。
そうですね、
確かにね、あんまこう確かにガーっていう人いないかもしれないですね、芸人さん特に。
お二人の性格はどうですか？
そうですね
私たちもでも岩手県出身なので、東北の人って結構腰が低い人が多いんですよ、なんかこう譲り合いというか、あすいませんみたいな、結構私たちはそれを引き継いでるなと思いますね、やっぱ、
特に岩手の人は腰が低いっていうか、でもその熱いものを持ってるというか、そのあれ気づいたら岩手の人がっていう、大谷くんとかもそうですけど、
大谷くんもね、そう
なんか、あと同じく花東の菊池雄星選手も、あの高校の時私たちが好きなのが好きなところが、そのトイレ掃除をずっとしてたんですよ、でちょっと舐められそうじゃないですか、そんな便器とか磨いてたら、そしたらもうあれよあれよとメジャーリーガー、なんか結構岩手県民を表してるなと思って、何あの便所掃除の人がって言ったらメジャーリーガーになるっていう。
そう結構憧れてるかも。なんかこう静かにこうね謙虚にやりつつ、でも勝つ時は なんていうか笑いを取る時は全力で取るみたいな、
しっかり勝負ごとに向き合うっていう、
そう結構そこはね共通したなんか性格なのかなって思います。
で、まあ、いいところですね。
そうですね、だからどちらかというと私が、野村がちょっと冷静な方で、大阪が冷静じゃない方。
ちょっと待ってください。直感が鋭い方。直感が鋭い方と、なんか落ち着いてる方。はい。これ言いようですね、ものは。
落ち着きがない方が大阪さん。
未来に向かって歩き出してる方と現状維持の方。っていう、まあなんかね、表に出る性格とかはちょっと確か対照的かなって思いますけど。
そうですね。
はい。
バランスがいいですね。でも
そうですね
本当にながら、だからなんか大阪さんは結構決断力ある方で、私は結構その与えられた環境でうまくやる方というか、
結構継続というかね、達成力が あって助かってますけど、
うんうん、補い合ってね、うんうん、やっておりますけれども、
はい、そんな中堅率8校がお送りするキャンプラジオ、ぜひ楽しんでください。番組でかける曲も私たちが選曲しています。それではまずここで1曲曲をお聴きください。それでは、こちら私が、小学校中学校高校今もですかね、青春を与えてくれたみんな大好き嵐ですね。
の
嵐が本当に
全員聞いてますからね、私たちの世代は。
そう、そんな嵐のいろんな有名な曲あると思うんですけど、私がちょっとね実は一番好きな隠れた名曲をちょっと聞いていただきたいなと思います。それでは嵐で風。
ロゴスプレゼンツキャンプラジオ、
お聞きいただいているのは嵐で風です。
さあ、この番組はアウトドアブランドロゴスの思いでありますエンジョイアウティングの発想から、とにかくアウトドアの魅力楽しさを発信していきます。前回は中堅率8校のこれまでのアウトドアエピソードをたっぷりお話ししました。聞き逃したという方は番組ホームページからアーカイブでお楽しみいただけます。番組公式ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。今回は2人が上京してから最近楽しんだアウトドアのお話をしたいと思います。
はい、
はい、
上京してたから東京でってことですよね、
うんうんうんうん、
私はね、あのね、そう、中学の時陸上部だったんですけど、はい、私あのマラソン、ランニングが結構得意なんです、得意じゃないか、好きで、あの東京であの駅伝に2回ぐらい出たことがあって、なんか大学時代のサークル、お笑いサークルだったんですけど、そのお笑いサークルの有志で6人ぐらいかな、1チーム編成で1人3キロとか、多い人は7キロとかかな。で、正直芸人になってからほとんど運動してなかったんですよ。やっぱ芸人って運動する機会ほぼないというか、だらーっとして過ごしちゃってるんで、そこで軽く 1,2 回しか練習せずに行ったら、やっぱ3キロ相当きつくて、でも私言うて陸上部だったから、
うん、
あのまあそんなに迷惑かけないだろうな、3キロガーって走ってちゃちゃっと走ってすごいねって言われて終わりだなって思ったら、うん、あの6人中タイムが最下位、でずっと勉強頑張ってた子とかの方が早かった。
あれ、何やってたの？
そう、私なんかね、あの甘える癖があるので、なんか応援してる時は頑張るんだけど、みんなが、
うん、
あの駅伝だからなんていうか普通のところも走るのよ、
うん、
なんかこう誰も見てないところというか、うん、そのそこでやっぱちょっと気を抜く癖があって、そこで大幅にタイムが
向いてないね
向いてます。
典型的な褒めて伸びるタイプですね。
あ、そうそうそうそう、
頑張れ、褒めないと伸びない、
そう、沿道の応援があると走れるタイプっていうね。
ああ、なるほど。
そうそうそうそう。っていうランニングがね、まずありましたけど。
お、私はですね、うん、これも大学の時の話になっちゃうんですけど、
うん、
あの友達とあのバンジーをすることになりまして、
おお。
で、あのあれどこだっけな。
何県だ。
茨城。
茨城。
当時一番高さが一番だった竜神橋っていう。うん、ところで100メートル高さあるところ行ったんですけど、
うん、
な、行くまでが怖いんですよ、めっちゃ。なんか変な橋じゃなくて橋の下のカゴみたいなとこ通らされるんですよ、なんか下が網網の、
うん、
で下100メートルあるんですよ、で川だけどもなんつう谷みたいな、
なんで
渓谷の上を通らされて、うん、で、うん、そこがもう一番怖いっていうか、もう、あ、まあ、もう無理かもと思って、
分かる分かる、
もう足がすくんじゃって、
うん、
で着いたらなんか押してくるでしょ、あの人たち、なんかスタッフさんでそこはあの外国の方だったんですけど、
うん、
おーバンジーって言って、
うん、うわ外国の方か、
うん、
余計
すごいな、押してくるんですよ、だから一回押すのやめてって言って
、うん、でも
早くこれ早く行った方がいいやつだからって言って、なんか
何のために来て
る
の、
止まったらもっと怖くなっちゃうから、
まあね、
すぐ行った方がいいよってすごい言ってきて、
うん、
グーグー押してきて、
うん、
はい、分かりましたって言って、こうバンジーって言ってこう、こう飛び込んで、
すご
っ、でも目は開けられなかったし、さすがに、
え、
だって地面が迫ってくるんだよ、だって
ついてから目開けた、
うん、ついてこう
記憶は
バインバインってなんじゃん、何回か、うん、バインバイン、
そこも怖いしな、
バインバインバインバインバインってやってこう、うん、揺れが収まってからやっと目開けたんですよ。
あ、
で逆さ吊り状態、
あ、え、戻れないんだ、なんていうかその頭が上になれないってこと、
あそうで、その後にこのスイッチを押すと、うん、それがこう横向きになるんですよ体が、うん、
あその自動
的にね、カチャっていうなんかベルトをこう、はいはいはい、カチャって外すと横向きになって、うん、横向きになったらこう上げてくれるっていうのがあったんですけど、そのベルトカチャって押したらなんか反応しなくて横向きにならなくて、
え
ずっと逆さずりの状態で、って言って、
うん、
その反応して、どうしようって言ったら、うん、上からなんか引っ張って上から聞こえてきて
引っ張ってる
って言って、なんでなんでって言って、引っ張ってってずっと言われて、
だ引っ張ってって言ってもうだこのままでいいから上げてよって言って、
でも引っ張らないと上げられないからって言って、
100m 上からでしょ、
そう言われて、ちくしょうと思って、そのままなんかで上でゴニョゴニョやってんすよ、なんか
お
なんかミスかこれと思って、でそしたらこうスーって降りてきて、その外国人のスタッフさんが、でこうやってカチャってやったら、うん、こうブーンって私がこう
あなた
反応して、
あよかった、
なんだ引っ張ってないじゃんやっぱり
引っ張ったってだから
引っ張ってないじゃんって言われたら引っ張ったのにね、
でその外国人のスタッフさんとこうにしがみついて私はこう開けてもらって、
いやそのバンジーってやっぱ飛んだ瞬間より前後が怖いよ、うん、
いや怖い
多分
大阪もねやってたもんね、そうバンジーは。
私もなんかやりたいって言って行ったっていうか、ちょっと企画なんか番組の企画で行って、
また依頼されたら行きますか、
うわ、それはどうだろうな。でもやっぱたまにそういうリセットしたいっていうのは思うな、やっぱねスカッとしたいっていう、
爽快感
スカッとする、
うん、
スカイダイビングとか、
うわスカイダイビングの方がやばいかも
ね、
でもバンジーだったらね一瞬で終わるけど、
でも2人でなんか仕事でこうそれこそ海外とか飛んでみれたらいいですよね、疲れそんなできないですもんね自分たちでは。
パラグライダーとかね、
そうですね、
パラグライダー怖そうだよね、
怖そう、どこに飛んでっちゃうんだろうっていうね、
うん、
宇宙に飛ばされるかも
なんで
なんで気圧がどんどん上に行ってなぜか上に行ってね、
いやでもそれも楽しそうですけれども、ね、お仕事できるといいですね。それではここでまた一曲お聴きいただきたいと思います、続いてはですね、あの私野村が紹介するんですけれども、こちらディズニーの名作映画ターザンの、一曲です。
ターザンから始まる、
はい、ターザンの一曲、こちらですね、ターザンの友達のゴリラたちが、人間のキャンプを見つけて、そのキャンプの道具で演奏するっていう、遊んでるうちに歌が始まるというい
い、ね、
名曲でございます。ロージー・オドネル、フィル・コリンズ&キャストでトラッシン・ザ・キャンプ。
ロゴスプレゼンツキャンプラジオ、
ターザンよりトラッシン・ザ・キャンプでした。今月のロゴスプレゼンツキャンプラジオは中堅立八高がお送りしています。このコーナーではエンジョイアウティングから解放され本当に自由に話をしていいよと言われました。
はい、お
ー、はい、
なんでしょうね。
そうですね、
自由、
困るなよ解放してくれたんだから解放ってから、でも意外とその私たちそのアウトドアの話も好きだなっていう、その、うん、あんまりしてこなかったので、
そうそうそうそう、
うんうんうん、
なんだろう、
これからどんなことしたい
ですか。そうですね、なんかやっぱイッテ Q とか見てた世代なので、なんか全世界各地の、
うん、
行きたいですね。なんか
過酷なのでもいい、
あ過酷なのでもいいです。意外と過酷なの好きなんですよ私たち。
氷の湖に潜るとか、
うん、あ潜りたい、
やってみたいな、
あの命が大丈夫なんであれば、
そうそうそうそう、住むってなったら日本が一番結構好きなんですけど、うん、トイレが綺麗でご飯がおいしいということで、うん、日本が好きなんですけど、やっぱねその体験したいという意味では結構世界にいっぱいいろんなとこに行ってみたいかもしれないな。
うんうん、
うん、
一番行きたい国はありますか。
一番行きたい国か、
私カッパドキアに行ってみたいんですよ。
お
あれどこだっけ、トルコ、
トルコ、
変ななんかモコモコってした石に穴が開いてるみたいな、
はいはいはいはい、
で気球がすごい有名なんですよね、うん、そう気球に乗ってみたいなと思って。
気球いいですね。
よくあのちっちゃい頃あのパソコン の, あのスクリーンセーバーで見たあの景色を見たい、あれが本当にあると知って、
うん、うん、
でもなんかいろいろ考えてたらもう全部見たくなってきたな。なんか
見たいね。
ピラミッドとか、
わかる、
スフィンクスとか。
エジプトいいよって、いいって言うよね結構。
そう、
うん、やっぱベトナムとか、
そういう古代の神秘的なものとか、そうそうそうそう、自然のとか、
そうそうそう、
やっぱそのスクリーンセーバーシリーズ
パソコンからね
見に行きたい。
そう、それこそなんか野村があのドラマに出てて、
うん、
東京サードボールっていう、あの結構多国籍のいろんなこう外国人の方の、
うん、
まあ、日本との関わりをなんかテーマにしたドラマに野村が出てて、それ全部見たんですけど、やっぱ面白くて、ベトナムとか結構アジアの方々のご飯とかもいっぱい出てきて、
うんうんうん、
すごいなんか行ってみたくなりましたね現地に。
確かにね、
めっちゃ美味しいだろうな。
大阪海外は
私はね、タイにだけ行ったことがあります、うん、タイだけか、うん、でもタイめっちゃいいよ、自然が近いというか、
うんうんうん、
その都市と自然が近いから。
あ、で結構そのお寺とかがめっちゃあるんだよね。
そうそうそうそう、
街中に
お寺ってやっぱなんていうのかな、自然と都会の中間みたいなイメージというか、
うん、
つなぐ印象があるんですけど、そうそう、世界遺産が本当に近く、なんていうのかな、
都市
の、そう、近所に近所に3つあるみたいな。そうそうそう、アユタヤとかもでもね、よかった、あの遺跡、なんかその今はなき、そういうかつてその栄えていた建物、
うん、文明の、
そうそうそうそう、なんかちょっとこう切ないというかね、なんか
もう石だけになっちゃ
う、確かにちょっと廃墟感というかね、
うん、そうそうそう、廃墟感、なんか立派な建物をこう見るのもいいですけど、
うんうんうん、
そういうなんかこうね、王国の調子良かった時代とそういう滅びた時代とみたいな、
あ、
なんかスケールがすごいなっていうね。
ご飯はなんか食べた？
ご飯は、あ、食べました、あのね、なんだっけ、カンジャンケジャン、違うかな、なんか
韓国っぽいな、
カンジャンケジャンじゃないや、ね、あ、でも結構あのフォーみたいな、まあベトナムですけど、
ベトナムだ、
うん、待って、タイで
どこに行ったんだ本当はなんか縦に移動した、
あのちょっと申し訳ないんですけど、タイってあの今すぐ日本のご飯屋さんがめっちゃあって、
うん、
スシローとかもあって、和
光、スシロ
ー、和光っていう
か、
とんかつ屋さん、そうそう、 あって、でコンビニは全部セブンイレブン、でもね、あれだ、グリーンカレーがめっちゃ美味しかったんだ。
あ、インド、うん、タイか、
でもタイカレー、あ、そうそう、タイカレーのお店に行って、なんかこれもいろいろな国混ざってるかもしれないんですけど、うん、なんか包み、なんていうのか、春巻きみたいなやつとか、いろいろ現地で有名な、
パオ、
パオ、なん、どういう料理だっけな、それでもざっくり言うとカレー、行きました、めちゃくちゃ優しい、やっぱタイの人も、なんかやっぱちょっと日本との親和性があるというか。
観光客慣れはしてるの結構？
あ、なんか微妙、あ、
前グアムとハワイに行ったことがあるんですけど、うん、私はハワイに行った時にやっぱ観光客慣れしてるなって思った。日本語が通じる人が多いとか、
あ、
みんな結構その愛想がいいというか、
へ、
なんか、
うん、
よそ行きの感じというか、
うん、ちょっとこう一個入れて、
うん、そう、入れて、そう、キャストさんみたいな感じでやってるから。
あ、なんかタイの人はね、私が感じたイメージは結構そマイペースだった。なんか、
うーん、
別にそう親切じゃないわとかホスピタリティとかじゃなくて、なんか穏やかというか、でも、
うーん、
結構こうやりたい、なんかタクシーに乗ったんですけど、すぐ、
うん、
こうついて、でもタクシーの運転手さんがずっと TikTok を見てて好きなんだなと思って、なんか自由 で観光地、世界遺産に行ったんですけど、ワットアルンかなで寺院のとこに行ったんですけど、そこであの一緒に行った友達の人とちょっとはぐれちゃって、軽く、そしたら女の人にこうなんか近寄られて、って言われて、なんか布を腰に巻きつけられて、いきなり、
うん、
あれ、なんか私なんかやばいことしたのかなと思って、でそしたらなんかあれ巻きつけて、縛りつけて私に布を、
うん、
そしたらこれなんかそのどうやらそれを変えと、この寺院に入るにはこのなんか多分布を巻かないと神聖、
そんなことある
みたいな感じで、で、あ、あ、あ、と思って、うん、あ、ノーノーノー、これは私その寺院に行きたいけどノー、なんかそのなぜかその、
うん、
意味わかんないけどノーですって言って、なんとかあのお断りしたんですけど、そういうなんていうのかな、観光客向けの商売がめちゃくちゃ発達してる、
うん、あ、じゃあやっぱ慣れてんだ、う
ん、慣れてる。
寺院にはそういう巻いてる人はいたの本当に？
いや、巻いてる人はいない
危ねえ、
そう、
金取られて恥かくとこだったじゃん。
そう、
あいつ買ったんだあれ、いらねえのにって。
そう、
なるよ絶対。
そうね、結構京都に似てたな。
あ、わかるわかる、あのかんざしいかがすかみたいなことでしょ。みんな買っていきはりますよっていう、
ね、そうそう、あの浅草の雷門みたいな。そうで、なんか
人形焼きいかがすかで、
ね、あのね本当にいいんですけど、うん、あのね象のグッズをとにかくやっぱ大量に売ってていやこれ途中からでも私めっちゃ欲しくなって象の、
うん、いや欲しくなるよ。 そりゃ
でしかも別にタイでしか売ってないじゃん、うん、その日本でも売ってるとかだったら嫌だけど、そのので途中から
かりやすい
って思い始めて、うん、なんかその京都のさ、なんか京都って書いたマグネットを売ってて、はい、あんな感じ、なんか
元祖八橋の店みたいな、ね、そのなんか元祖がいっぱいあるみたいなうちの店が象発祥ですよみたいな。
そうだ京都に似てるな。
ちょっと行ってみたくなった
ね。ちょっとぜひ行ってみてほしい。台湾、うん、おすすめですね、
はい、
何でも食べれますか。
野菜
でも私パクチーも食べれます。
あ、パクチー食えないです、う
ん、野菜もあんまり得意じゃん。
はい、海藻も肉を選んで食べます。肉とご飯、
うん、昆虫食みたいなよく言われるじゃないです か、うん、なんか昆虫食べれますかみたいな、うん、どうする来たら。
私セミ食ったことあるよ。なんか、おかしいんですけど、なんか大学の最寄り駅の前の自販機がなんか昆虫食の自販機になっちゃって、なんでそんなことすんだよと思って、でそれまあできたからまあ話題性でみんな食べようぜってなるじゃないですか、
うん、
でセミ食わされて。私
セミってどういう状態で出てくるの。
普通にあの成虫というか、
道端で落ちてる感じのセミ、
あみたいな、
どんな味がする
の。でふりかけみたいな、結構バラバラになるんですよ口の中で。
ふりかけ食べなくなるって、
シャリシャリシャリと、
うん、
でなんか
苦いんだ。
臭い、まあ臭いくないと言ったらそうになりますね。すごい臭いとかではないけど、本当になんか味のないおかかみたいな味します。
ちょっと怖いです私は。
いや、それ
セミ、
でもちょっとイモムシの方がきついかも。私
ハチの子みたいな、
ハチの子ちょっと怖いかも。
お、
寝ろうとかしたら。
私まだイモムシの方がまだ。
じゃあイモムシ来たら大阪で。
やめてください。
成虫来たら私が来る
から。なんかね、足が嫌なんですよ私。その足とか腕とか顔みたいな。
でもそんなエビだと思えばさ、ちょっとじゃあ幼虫来たら頼むね。行ったね。
確かに兄ってね、
行ったね、
兄ってやるだけだ
けど、ハチ子は虫もお仕事も受け付けます、は
い、待ってます。
言っちゃった。
幼虫は大阪、成虫は野村までお願いします。
自分ですごいこと言ってるよね。
はい、
ここでまた1曲かけたいと思います。ということで私の最後のリクエスト曲、こちらなんか疾走感というか、うんうん、こう外に駆け出したくなるようなアウトドアのねイメージの、曲なのでぜひ聴いてください、はい、欅坂46で世界には愛しかない。
ロゴスプレゼンツキャンプラジオ。
お送りしたのは欅坂46で世界には愛しかないでした。
ここからはアウトドアを最高に楽しむための情報をロゴスがお届けするコーナー、アイデアタイム GoTo800 です。このコーナーはロゴス東京支店の宮下さん、そして番組スタッフの小林さんと一緒にお送りします。お二人ともよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。ロゴス東京支店宮下です。よろしくお願いします。
小林です。
はい、お願いします、
は
い、
宮下さんがさっきからちょっと固まってきておりますが、宮下さん実はすごい緊張しいなんです。
あ、そうなんですね、
はい、
全部小林さんの指示で動いてます
ね。緊張しますか、お二人も。
私はしないです、全く。
全く昔から。
昔から。あのピアノを習ってたんですけど、その時だけ緊張してましたけど、 あとはしないですね。
どうしたらしなくなったんですか。
多分そのピアノの発表会での緊張が小さい頃あって、それに比べたらマシだなっていうか、そのピアノ弾くわけじゃないからいいかみたいなのがもしかしたらあるのかもしれないです。全然身一つで。だからピアノをやった方がいいかもしれない。
確かにもっとプレッシャーかかるやつやるっていう。
そうですね、
確かにその、はい、下げる、
うん、うんうんうんうん。
大阪は、
私はやっぱうまくやんなきゃって思うときに緊張しちゃいますね。
あ、でもこういうその職業をされてるっていうことは、宮下さんもその出るのは嫌いじゃないってことですよね。
まあ、出るのは正直嫌いなんです。
え、あ、そうなんですか、
はい、
あんまり
苦手なんだ。
苦手です、ね。
はい、 でも頑張ってやってくれてるんだ、
ね、嬉しいですね、
ありがとうございます、はい、で今週も、はい、紹介してくださるということで、今週は日傘を紹介してくださるんですよね。
そうですね、今回は新商品としてソーラーブロック日傘コンパクトとソーラーブロック日傘レギュラー、それと、チェアサイド日傘スタンドをご紹介いたします。
はい、
最近夏めちゃくちゃ暑いじゃないですか。
めちゃくちゃ暑いですね。
で、まあ、男性も日傘をこう差すのが、まあ、結構まあ当たり前になってきていると思うんですけれども、はいはいはい、中堅立八高さんにもロゴスの、まあ、ソーラーブロック日傘コンパクトっていう、まあ、折りたたみの日傘をお送りして、はい、うん、でまあ、使用した写真とかも送っていただいてると思うんですけども、実際使っていただいてどういった感想でしたか。はい、
そうですね、ちょっとこの、うん、写真たまたま曇りなんですけど、めっちゃ暑い日あって、うん、その日に2人で試したんですよ1回、うん、でやっぱ刺すだけで全然違うというか、ずっと日陰にいるような快適さ、
うん、私結構軽さがものすごく気に入りましたね、うん、その私もずっと年々暑くなってきてて、日傘欲しいなってさすがに買わなきゃなって思うんですけど、やっぱ傘をなんか晴れの日に刺すって結構めんどくさいなって私は思ってて、うん、でも初めてこういただいてこう日傘を試してみたらめちゃくちゃ軽いんで、なんていうのか全然ストレスにならないというか、
そうですね、
でかつやっぱ圧倒的に涼しいので、これはなんていうのかな、もう夏なくてはならないというか、そういうものになるなっていう風にすごい思いましたね。
で今年から日傘デビューしそうですか、う
ん、デビューしそうですね。
だから今まで日傘差してなかったんで、な意味あんのかなって正直思ってたんですけど、その日焼けしたくないのかなみたいな、そういうので思ってたんですけど、うん、やっぱもう涼しさが全然違いますね、うん、やっぱ日光あるのとないのとで、うん、
その手が傘を差すことでちょっと不自由にな、うん、自由にならなかったとしても、うん、はい、木陰を取りますか。
木陰取ります。やっぱ荷物を減らします、うん、手荷物 を, 荷物を。
そう、俺こんだけ別にスマートだったら何にもリュックにも、
いやそう、小さいカバンに入るし、う
ん、すごいじゃないですかこれ。去年までね、はい、説明してください、
うん、
まあ、去年まではもうちょっとこう大きい普通の傘みたいなものがあったんですけれども、まあコンパクトに持ち運びができるように。
いや絶対コンパクトのが売れると思いますよ。
そうそう、急になんか晴れることとかありますもんね、
う
ん、
でまあ、この生地が、はい、あのまあソーラーブロックっていう、まあ、加工してあるんですけれども、はいはいはい、遮光率っていう、まあ、光を通さない、
はい、
あとは、まあ、紫外線カット率が 99.9%、
そんなに今そんなに進化してるんですか。
そうですね、
99%。
はい、もともとはあのテントの生地を使ってるんで。
あ、強い、
は
い、
でもめっちゃぽいですね言われてみると。
強い、
耐水圧って言葉聞いたことあります、はい、こう生地に水がこう、うん、通らないような、うん、まあ、数値なんですけれども、はい、まあ、一般的な傘が500、300から500ぐらいって言われてるんですが、はい、これはね2300あるので、水も通さないですし、もう光も通さない。
そう、これ聞こうと思ってたんですけど、うん、はい、雨は大丈夫なんですか。
雨も大丈夫です。
マジですごいな。
じゃあもうこれでいいじゃん。じゃ これだけ持てばいいんだ、うん、
めちゃくちゃ軽い。
やった、それめっちゃ嬉しいです。朗報結構、
うん、変な話、そのロゴスさんじゃないとこの生地なんていうか、キャンプ用品の会社だからこそ開発できたというか。
そうですね、
普通の傘の会社ともまた違った開発の仕方ですよね、はい、
うん、
すごっ。
全世代必要、
うん、
おばあちゃんとかにも買ってあげたいなこれ。
ね、わかる、家族に買ってあげたいな、うん、これはすごいよ。いや軽くていいな本当に、
うん、
でこのスタイルともう一個。
そうですね、先ほどご紹介したのが、まあ、折りたたみ式なんですけれども、うん、はい、まあ、一般的なサイズの傘っていうのも今年発売いたします。
はい、
で、まあ、同じような、まあ、ソーラーブロックの加工をしてまして、
はいはいはい、
で
そちらがチェアサイド日傘スタンド。
まさか。
そちらのスタンドに傘をこう取り付けることで、まあ、椅子とかに座りながらこう日陰を作れるっていう商品です。
うわー、これいいな。
あ、すごい。結構夢ですよね、なんか座って、
うんうん、
こうパラソルみたいにしたい、
待ち時間の女優さんみたいなね、
はい、
これ優雅だな、
いいな。
傘のこう角度をここで変えられたりもするんで。
本当だ、日の角度によって、はい、めっちゃ欲しくなりました。
めちゃくちゃ、もうすぐ買います。
海行ってもうこれでいいですもんね、
うん、遮光率すごい。海とかでも、うん、ね、海のあのね日光をねブロックできるってことですもんね、
はい、
うん、すごい。
確かに。
こちらはいつ発売ですか。
こちらはですね5月の29日です、ね、
お、もうすぐだ。
おお、
いっぱい使って、
はい、ぜひ
夏を乗り切ります、
はいはい、宮下さん今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでここでまた曲をかけたいと思います。野村が選曲いたします、こちらですね、なんと私の好きな、ターザン。
わかりました。その食べないでください
、これ本当に名曲です、泣くと思うみんな、
うん、
こちらターザンのために、母ゴリラが子守歌として歌う曲なんですけど、ぜひ聴いてください。関智一で You'll be in my heart。
ロゴスプレゼンツキャンプラジオ、
お送りしたのは関智一で You'll be in my heart でした。お笑いコンビ中堅率八高がお届けしてきたロゴスプレゼンツキャンプラジオもエンディングになってしまいました、
はい、
今回番組を担当させていただきましたけれども、
はい、
あっという間でした ね、
ね、
意外とあったね、
話が尽きないね、
うんうんうん、
楽しい、やっぱり
結構根付いてる私たちの生活に、
結構自然が好きですのでね、
うんうん、
いいな。
今年の夏は何したいですか？
今年の夏はめちゃくちゃでもね外に出たいですね。海とか、私音楽のフェスとかにあんまり行ったことがなくて、それこそ野村と一緒に稲妻ロックフェスっていう滋賀県のフェスに初めて、うん、まあお笑いステージで出演させていただいた時にちょっと見たんですけど、すごい楽しかったので、うん、なんかそれこそ山梨とかでもさ、
そうラブシャね、
あそうそうそう、なんか湖の
大学の時毎年行ってましたけど、
うん、そうそうそう、とかなんかフェスに結構行ってみるのも楽しいんじゃないかなって自分では、うん思いましたね、
うん、野村さん。フジロックとかもね、
あ
私もうそう久々にフェスめっちゃ行きたいなと思ってて、
うんうんうん、
フジロックとか1回だけ行ったことあるんですけど、
はいはいはい、
結構もう山ん中というか、
あ
で結構離れてるんですよステージとステージが、
はいはいはい、
だからもう奥のステージ見に行くだけでも結構山登りの達成感あります。で、ね、ご飯も美味しいんで、
へ
すごい有名な方もいっぱい来ますしね、また今年行きたいなと思います、
はい、
ということで早いものでお時間が来てしまいました、私たちはですね、まあ、これからも活動していきますので
、はい、よかったら、
SNS チェックしていただければなと思います、
はい、
X 中堅率八高すみかっこ公式というのと、
はい、
中堅率八高野村フッ素と中堅率八高大阪のアカウントがございますので、
はい、
そちらもチェックしてください。
ぜひお願いします。
YouTube はやってるんだっけ？
あ、 YouTube やってます。はい、中堅率八高の映像という名前で、
はい、
YouTube もやっております。こちらでネタとかね、うん、あの様々な企画動画アップしてますので、
はい、
ぜひチェックしてください、
はい、
今週はこの辺でさようなら。中堅率八高がお届けしました。ここからはロゴスからのお知らせをどうぞ。
今年ブランド設立40周年を迎えるロゴスは、ロゴスブランド設立40周年キャンペーンを実施中。第1弾としてロゴス氷点下パック1000万個突破キャンペーンを開催しています。ロゴスが自信を持ってお届けしている人気の保冷剤氷点下パックシリーズをキャンペーン期間中に購入された方の中から抽選で総勢880名様にグルメカードやペイポイントをプレゼント。キャンペーンは5月25日まで、ぜひ注目してください。5月23日から25日の3日間、ロゴスのお祭りメイプルフェスタを開催します。展示品をはじめとする対象アイテムがお得に購入できるチャンスです。ロゴスショップでは購入者限定のプレゼントもご用意。楽しいイベントが目白押しのメイプルフェスタ、ぜひお近くのロゴスショップにご来店ください。この番組の過去の放送は番組ホームページからアーカイブをぜひチェックしてみてください。ホームページのアドレスはキャンプラジオ.jp です。ぜひお聞きください。